日々の仕事とかプロジェクトを進める中で、こう膨大な数字の波に飲み込まれそうになることってあなたはありませんか？
よくありますよね。
チームの方向性を決めるような大きな決断を迫られているのに、根拠になるデータが不十分なまま、リーダーとしてたった一人で孤独を感じるというか。
そうですね。数字ってどうしても過去の結果の記録とか単なる面倒な事務作業として扱われがちですから。でも視点と扱い方を少し変えるだけで、数字は私たちの直感を裏付けて、まだ見えない未来を照らし出す非常に強力なツールになりうるんです。
今回の深掘りセッションでは、まさにその数字の扱い方の根本的なパラダイムシフトについて考えていきます。今回の情報源、ソースとなるのは、東京都の立川を拠点にして多摩地域の中小企業を支援している会計レスキューというサービスの資料です。
非常に興味深い内容でした。
最初は単なる会計事務所のサービス案内かなと思って読み始めたんですが、全く違いましたよね。
全く違いましたね。
これは企業の未来の数字をどう見えるかして、
経営者の右腕となる人材をどうやって社内で育て上げるか。
という極めて実践的なガイドブックになっています。
この資料が提示している問題提起と解決策は、経営トップだけじゃなくて、予算とか目標数値に関わるあらゆるビジネスパーソンにとって、すごく示唆に富む内容なんですよね。
そうなんです。なので今回の私たちのミッションは、会計というものを過去の数字をまとめるだけの退屈な作業から、未来の予測と事業成長のための強力な武器へとどのように進化させるのかを解き明かすことです。
そうですね。
早速なんですが、資料を読み解いていく中で、こう思わず胃が痛くなるようなリアルな現実の描写がありました。
ありましたね。
例えば、売上も順調に伸びて現場は活気にあふれているのに、月末になって経理担当者から突然、社長、今月の支払いが厳しいですって報告されて右往左往する状況とか。あとは、業績が良かった時に決算剰余で社員の頑張りに報いたいと心に決めていたのに、決算が完全に終わるまで本当に利益が残っているのかわからないという不安から、結局先送りにしてしまうジレンマとかですね。
それは大株のリーダーが直面する非常に典型的な罠ですね。
では、この状況を紐解いていきましょう。
根本的な原因は毎月の決算の遅さにあるんです。
遅さですか？
経営判断のテーブルに上がってくる数字が常に2ヶ月前の過去の数値になってしまっているんですよね。
でも、ちょっと待ってください。そもそも、なぜ先月の売上とか経費を把握するのに2ヶ月もかかるんですか？
個人の家計簿だったら、銀行のアプリとかクレジットカードの明細を見れば、もう一瞬でわかる時代ですよね。
そう思いますよね。でも、個人の資質と違って、企業の場合は請求書の発行タイミングのずれとか、現場の担当者が領収書をデスクの引き出しに溜め込んでいるといった物理的なラグが発生するんです。
ああ、あるあるですね、それ。
ええ。ただ、それ以上に致命的なのは、多くの企業が会計の目的を税務署への報告、つまり税金を払うための計算だと無意識に設定してしまっている点なんです。
税金を払うため。
そうです。外部の税理士に領収書の束を丸投げして、向こうの作業を待っている状態ですね。
なるほど。
これでは、会社を運転している経営者はフロントガラスを見ずに、常にバックミラーだけを見ながら猛スピードで高速道路を走っているようなものです。
バックミラーだけを見て運転。想像しただけで恐ろしいですね。
恐ろしいですよ。
資料の中で経営者の孤独という言葉が強調されている理由がよくわかります。社内に数字の現在地を正確に教えてくれるプロ、いわゆる右腕がいないから、経営者は自分自身の勘とか突発的な資金繰りの対処だけで乗り切らざるを得ないんですよね。実は経営者の中には、リアルな数字を見るのが怖くて、無意識のうちに暗闇の中を走ることを選んでしまう人も少なくないんです。だからこそ孤独はさらに深まります。誰にも相談できずに一人でプレッシャーを抱え込むことになるんですよね。
リスナーのあなたも、職場で明確なデータがないまま重要な決断を迫られて、一人でプレッシャーと戦った経験があるんじゃないでしょうか。
この資料が明確に示しているのは、数字の目的を過去の反省会から未来の戦略決定へとシフトさせる具体的なステップです。
未来の戦略決定。
単に過去の実績を集計するのではなくて、実績の把握から損益の予測へ、そしてさらに一歩踏み込んで、その損益を資金の動き、キャッシュフローに連動させる仕組みを作ることですね。
つまり、来月とか再来月に口座の現金がいくらになるのかを高い精度でシミュレーションできるようにするということですよね。
その通りです。 会議の場に3ヶ月後の現金の予測値があれば、経営会議の質は劇的に変わります。
なるほど。
なぜ先月は赤字だったのかと過去を責める場から、3ヶ月後の資金ショートを防ぐために、今週どのプロジェクトの請求を前倒しするかという次の一手を決断する建設的な場になるんです。
会議の性質そのものが変わるわけですね。ここからが本当に面白いところなんですが、この変化が社内だけじゃなくて、金融機関との関係を根本から変えてしまうという指摘にはハッとさせられました。
大きなポイントですね。資金繰りが後手後手になっていると、どうしても常に会社の資産を担保にしたり、経営者個人の連帯保証をつけたりして、銀行に何とか融資をお願いしますって頭を下げる状態になってしまいますよね。
銀行の視点に立ってみるとよくわかりますよ。彼らは決して意地悪で担保を求めているわけではないんです。
そうですよね。自分たちのビジネスの現在地と半年後の未来を数字で説明できない企業にお金を貸すのは単なるギャンブルになってしまうからです。
ギャンブル。
だからこそ万が一に備えて個人の保証を求めるわけです。
なるほど。数字で未来を語れないことに対するリスクの代償が経営者個人の保証という形で跳ね返ってきていると。
そういうことです。しかし過去の数値を正確に分析して未来の予測を見える化した上で、自社の強みと現在の課題を自分たちの言葉で明確に語れる企業に対しては、金融機関の態度は一転します。
一転するんですね。
はい。数字という共通言語を持つことで、彼らは資金を貸し付けるだけの相手から、事業の成長を共に描く強力な味方、パートナーへと変わるんです。
数字を整えるということは単なる事務処理ではなくて、自分たちの現在地と目的地を他者へ明確に伝えるための究極のコミュニケーション能力だと言えますね。
ええ、まさにその通りです。
ではその理想的な状態へ具体的にどうやって到達するのか、会計レスキューが取っているアプローチを見ていきたいんですが、彼らは単なる作業の代行業者ではありません。提供している4つのサービスラインナップがすごくテンポがいいというか、驚くべきスピード感なんです。
はい。
まず1つ目が緊急経理代行。これは急な退職時のピンチヒッターですね。
ええ。
2つ目が会計ソフト導入代行。なんと最短1週間で使える状態にするというスピード感です。
早いですよね。
そして3つ目が管理会計導入支援。予算と資金繰り予測の基盤を構築します。
はい。
最後に4つ目が
経理人材教育支援。
既存の社員をたった3ヶ月で戦力、つまり右腕に育て上げるというものです。
このラインナップの裏にはしっかりとした理由があるんです。
特に2つ目の会計ソフトを1週間で導入するというのを、一見すると単なる作業スピードの速さをアピールしているように見えるんですが、もっと深い意図を感じます。
おっしゃる通り、そこにある哲学を見逃してはいけません。多くの企業が新しいシステムを導入しようとすると、どのソフトが自社に最適か半年かけて比較検討して、社内の稟議を通し分厚いマニュアルを作りと、平気で1年近く時間を浪費します。
よくある話です。
この資料が指摘しているのは、
その立ち上がりのもたもたこそが
組織の熱量を奪い、変革を頓挫させる最大の原因だということです。
何から始めればいいかわからないと立ち止まってしまうのは、情報過多な現代のビジネスパーソン共通の悩みですよね。
そうですね。
だからこそ専門家が主体的に牽引して強制的にゼロイチの立ち上げを1週間で終わらせてしまう、スピードによって社内の迷いや立ち止まりを排除しているわけですね。
そしてもう一つ重要なのは管理会計の導入支援です。この言葉もビジネスパーソンなら一度は耳にしたことがあると思いますが、その本質を理解している組織は多くありません。
ぜひそこを掘り下げてください。普通の会計、つまり税務署に出すための財務会計とは何が違うのでしょうか。
例えるなら、財務会計は車の車検を通すために整備士や国に見せるための公式な記録です。
ふむふむ。
一方で管理会計は運転席の目の前にあるダッシュボードのメーターです。今時速何キロで走っているか、ガソリンはあとどれくらい残っているか、どのエンジンに負荷がかかっているか、
はい、
つまり外部に見せるためではなく、経営者自身が安全に車を運転し目的地にたどり着くために内部で使う数字の仕組みのことなんです。
なるほど、非常にわかりやすいです。外部への報告用と内部の操縦用では、そもそも見なければいけない数字の種類もタイミングも全く違うわけですね。
そういうことです。
さらに彼らはこのダッシュボードの構築や人材育成をオンライン完結ではなくて、あえて立川市を中心とした多摩地区への訪問型、つまり対面にこだわって行っています。 効率だけを考えればズームで済ませてしまいそうなものですが、
数字の裏側にある現場の泥臭い現実は画面越しでは決して見えないからです。
泥臭い現実ですか？
ええ、経理部門が他の部署からどう扱われているのか、なぜ領収書の提出が遅れるのか、そういった組織の空気感や力関係を肌で感じ取らなければ本当に機能する仕組みは作れません。
確かに
実務的なディテールとして、彼らは何度も作り直しが発生するような無駄な会議資料を廃止し、現場の担当者が迷わず動けるチェックリストを作成しています。
素晴らしいですね。
仕組みだけをきれいに作って、あとはよろしくと放置するのではなくて、現場の人間が確実に回せる状態になるまで伴走する、この泥臭さこそが真の価値を生み出しているんです。
その泥臭い伴走が実際にどんな劇的な変化を生むのか、資料にある具体的な事例を読んでいると、まさにアハ体験というか気づきの連続でした。
ええ、面白い事例がいくつもありましたね。
特に私が興奮して何度か読み返してしまったのが、ある企業が資金繰りの予測精度を上げて季節変動の調整問題を解決するために、
なんと決算月そのものを変更してしまったという事例です。
あれは非常にダイナミックなアプローチでしたね。
解決策としては信じられないくらいシンプルなんですが、そもそもなぜ決算月が問題を引き起こしていたんでしょうか？
資金繰りのメカニズムの欠陥です。その企業では1年間で最も売上が上がるピークの繁忙期と決算月が重なっていました。
はい。
売上が急激に上がるということは、それに伴って仕入れる材料費や外注費、スタッフの残業代など先に出ていくお金も最大化する時期だということです。
手元にまとまった現金が入ってくるより先に支払いというキャッシュアウトの波が押し寄せてくるわけですね。
ただキャッシュアウトが先行するだけならまだしも、問題はさらに複雑でした。繁忙期で一時的に手元の現金が減っているまさにそのタイミングで、決算に伴う多額の税金の支払いや従業員への賞与の支給時期が完全に衝突していたんです。
うわー、それはきつい。つまり帳簿上は過去最高の黒字を出して絶好調なのに、銀行口座の現金は一番すっからかんになるという極めて危険な状態が構造的に作られていたと。
ええ、黒字なのに資金ショートで倒産する黒字倒産の典型的なパターンに陥る危険性がありました。
はい。
そこで彼らが提案したのが、会計ソフトによる精緻な未来予測に加えて決算の月をずらすという大胆なルール変更だったのです。
いや、仕組み自体を変えてしまうなんて驚きです。多くの人が決算月は会社を設立した時に決めたものだから変えられないという固定観念に縛られていますよね。まるで自然の摂理か何かのように。
本当にそうですね。
でも実際には株主総会で定款を変更すれば、自社の都合に合わせて一番無理のない時期に移動させることができる。資金底打ちのタイミングを自らコントロールすることで、事例の一つ目にあった社員への念願の決算賞与の支給というプロセスまで安全に叶えてしまっています。
当たり前を疑い、データに基づいて自社に最適な形へルールを作り変えた素晴らしい事例です。そしてもう一つ見逃せないのが、隠れた赤字事業の洗い出しを行った事例です。
ありましたね。
これは経営者の直感とデータがどう結びつくかを示す良いケーススタディです。
会社全体としては好調に見える部門の中に、実は足を引っ張っている赤字事業が隠れていたというケースですね。
はい。経営者は日頃から現場を見ていて直感的に何かおかしい、あんなに忙しそうなのに思ったより利益が残っていないのではないかと感じていたはずです。
ええ。
しかし従来の部門ごとのどんぶり勘定の数字ではそれが証明できませんでした。そこで彼らは損益管理の解像度を部門別から事業内容、つまりプロジェクト別へと一段階引き上げたのです。
ダッシュボードのメーターをさらに細かく設定し直したわけですね。
そうです。数値を精緻化したことで、好調な部門の利益を食いつぶしている無駄なコスト負担や割高な外注費が丸裸になりました。経営者のモヤモヤとした直感がデータという確固たる裏付けを得た瞬間です。
直感だけではなんとなく変えようとは言いにくいですが、データという裏付けがあれば自信を持ってメスを入れることができますよね。
その結果、この経営者は迷うことなく外注先との交渉に乗り出し、最終的には外注先の変更という大きな決断を下しました。
なるほど。
結果として不採算だった事業を高収益事業へと黒字転換させています。データが単なる報告書ではなく、
経営者の背中を押し、
行動を促す勇気の源になっていることがよくわかります。
今回のセッションを通じて見えてきたのは、会計や数字の管理というのは決して裏方で行われる単なる計算事務作業ではないということです。それは現在の立ち位置を正確に把握してチームや組織を望む未来へと前進させ、何より一人で重圧を抱えるリーダーの孤独を救うための最強のコミュニケーションツールなんですね。
はい。そしてあなたがもし経営者や企業のトップでなかったとしても、この視点は明日からの仕事にすぐに生かすことができます。
と言いますと、
目の前にある単なる数字の羅列からその裏にある現場の課題や未来のストーリーを読み解き、具体的なアクションを提案できるようになればどうでしょうか。あなたはどんな組織に属していても決して代わりのきかないリーダーから最も頼りにされる右腕になれるはずです。
素晴らしいですね。それでは最後にリスナーのあなた自身について考えさせる問いを投げかけて、今回の深掘りの終わりにしたいと思います。
はい。
今回の事例で資金繰りの問題を解決するために決算月そのものを変更するというカレンダーのルール自体を書き換えてしまう見事な発想がありました。ではあなた自身の生活や仕事において本当は変えられるはずなのに、昔からそう決まっているからと無意識のうちに縛られている締め切りや区切りの時期はありませんか？
なるほど。
もしそのカレンダーのルール自体をあなたに一番都合の良い形に書き換えてしまったとしたら、今あなたが抱えているそのプレッシャーやモヤモヤはどれくらい消え去るでしょうか？ぜひ次回のセッションまでこの考えを巡らせてみてください。